それではお待たせいたしました。3月東京合同トレーニングを始めます。香川会長よろしくお願いいたします。
どうもこんにちは、それではですね、このバイナンバーで人の内面を読むという第2版ですね。1版と2版の違いってのはですね、表紙から全部一緒ですから、一番最後のところのですね、著者、のページで、23年の2月10日2版発行という、こう、まあ、ここでしかちょっと違いがちょっとわからないんで、ね。じゃあ、3ページからですね、はい。やりましょう。はい。
3ページから読ませていただきます。はじめに、目の前にいる人の気持ちを知り、言動の奥にある真の理由を読み取ることができれば、人生は今以上に素晴らしいものになります。相手が心から望んでいる言葉を伝えることができるようになるため、あらゆる人間関係は良好になります。相手の特性を本人以上に理解できれば、信頼を簡単に勝ち取ることも可能です。すると、周りの人たちが自分の味方になり、あなたの人生の賛同者になってくれます。賛同者が増えれば増えるほど、人生の目標の実現性は高まります。そして、社会や組織に貢献する力も、自分の世界をよりよく変革する力も備わっていきます。そのための第一歩となるのが、人の内面を読むことです。人の内面を読むのは、実は簡単です。人それぞれに内在するエネルギーを知ることで、誰にでも人の内面を読むことが可能になります。人には意識があり、日々思考しています。そのすべてがエネルギー現象なのです。良いことも悪いことも幸運も不運も私たちの人生のすべてはエネルギーによって動かされています。人に内在するエネルギーのタイプを知り、その作用の仕方が理解できれば、自分自身のことを客観的に見ることができ、さらに周りの人の考え方も手に取るように分かってきます。それによって自分の生かし方や周りの人との接し方が明らかになるのです。私は長い年月をかけて研究を行い、人それぞれに内在するバイオエネルギー、生命エネルギーを発見し、バイオエネルギー理論として確立しました。バイオエネルギーには6つの種類があり、1から6の数字で表されます。詳しいことは本文で紹介しますが、人はそれぞれ3つのバイオエネルギーの組み合わせを持って生まれてきています。この3つのバイオエネルギーを組み合わせた数字をバイオナンバーと呼びます。バイオナンバーは36通りあります。バイオナンバーを知れば、人はそれぞれどのような特性を持ったエネルギーに動かされているのかを的確に読み取れます。このバイオエネルギー理論を用いて、私は人と企業のマネジメントを行ってきました。起業してから32年間、セルフマネジメント教育を行った経営者は5000人を超えました。また、様々な企業が人材育成の一環としてバイオエネルギー理論を導入しています。ISO、国際標準化機構は2018年に人的資本に関するガイドラインを示しました。人それぞれが持つ知識や技能、能力、資質などを付加価値を生み出す資本として捉えることがグローバルスタンダードになっています。つまり、企業には採用した人材を一つの大切な資源としてどう生かすのかが求められているということです。バイオエネルギー理論を人材育成の一環として導入することは、人的資本を最大限に生かすことになります。社員一人一人のエネルギーの特性を知ることで、どのように対応すれば人材をよりよく活かせるかが明らかになるためです。さらに、社員の意識に変革をもたらすことも可能になります。一方で、経営者自身が自らのバイオナンバーの特性を理解できれば、会社の最も効率的な経営方針が明らかになります。ビジネスとは、単に商品やサービスを売ることではありません。経営者の熱いエネルギーを商品に込めて売る。それが、その会社の商品やサービスの他にはない魅力となり、選ばれる理由になります。これを最近のビジネスでは、パーパス。存在意義経営と言います。経営者が自らのバイオナンバーの特性を知り、それを自社のパーパスとして打ち出すことは、社内外の共感と信頼を得る最高の方法になります。経営者はそのパーパスにプラスのエネルギーを送り続けていけば、魅力あふれる存在価値を社会にしっかりと示し続けることができるのです。このように、バイオエネルギー理論は、企業が効率的に人材育成を行ったり、経営者が会社を発展させたりする上で大きな助けとなります。なおかつ、一人一人が人生の目標を実現させるためにも役立ちます。この本では、そんなバイオエネルギー理論の第一歩となる、人の内面を読む方法を紹介します。バイオエネルギーの6種類の基本因子について、一つ一つ分かりやすく解説していきます。 これを読み、理解していくことで、自分自身のことも、周りの人のことも、客観的に読み解くことができるようになります。自分の言動も、人の言動も、すべてはエネルギー現象です。そのエネルギーを私たち一人一人が活性させていくこと、それこそが個人の人生の成功と幸せ、組織の成長と発展、世界の平和と持続可能な社会の創造を築いていく根本になると信じています。
はい。で、この本はですね、すべての人がですね、エネルギーによって動かされていると。ですからエネルギーですから、ね、いい状態であるか、ね、悪い状態であるかっていうのはですね、エネルギーの使い方によって決まるっていうね。ですから、自分のエネルギーを最大限に発揮されたときは活性化してる。すべてうまくいく。それから、あと周りがいろんないいことも悪いことも出てきます。で、いいことも悪いこともですね、すべてエネルギーによって、なってるということはですね、もう特に経営者はですね、すべて自分のエネルギーによってですね、いいことも悪いことも作られている。ということは、ね、それは全部自分が起こしているというふうに考えなきゃいけない。ですから、何か不都合なことがあっても、通常はですね、ね、何かの、あいつが悪いとか、ね、こういうね、取引先だからこういうことが起こったんだとかね、うん、いろんな面で外部要因のせいにします、一般的にはですね。だけど、それでは問題解決になりません。すべて自分のエネルギーが起こしてるんだと。そういうふうな観点からすると、じゃあ何を考えなきゃ変えればいいかというと、その現象を見て自分がどう捉えていくか。ここが大事ですね。ですから、自分が気づいて、それをね、今までだったらこういうふうにしてたけど、ね、あ、そうじゃないんだと。これは自分が起こしてるんだから、じゃあ自分のやり方を変えようと。言い方を変えたりですね、考え方を変えたり、ね、自分の行動を変えたり、そうすることによって自分が変われば周りは変わる。だ自分が同じ状態であれば、周りは、まあ、もう同じことの繰り返しなんです。ですから、まあ、この本を通してですね、周りを見て、ね、だから従業員も、皆さん方のスタッフも、エネルギーによってなってるわけですから、ね。ですから大事なことは、ね、その人のエネルギーを知って、それをね、じゃあ、こういうふうにやったらいいんじゃないのとかね。教えられるようなツールとして作ってますので、ね。これを最大限に活用していただければですね、会社のですね、皆さん方が希望していることがですね、ね、自分の考え方、行動、ね、そういうことは実はこうなんだよ。私のこのエネルギーがこういう作用を起こしてるんで、ね、私はこういうことをやりたいんだということも、ね、この本を通して伝えることができるようなツールとして作ってますので、うまく活用していただければありがたいなと思います、ね。次は14ページですね。はい。
人間関係で悩まなくなる方法。私たちは社会という人の集合の中で暮らしています。何をするにもそれは社会の中でのこと。そこでは必然的に人と関わっていくことになります。目標の実現や成功も周囲の協力があってつかめるものですから、志がある人ほど人間関係と無縁ではいられなくなります。人の悩みのおよそ9割が人間関係から生じるのも、それぞれ特性の異なる人と共に生きているからです。この人間関係の悩みが私たちの日常生活にトラブルを起こし、時に目標の実現や成功への障害にもなることもあります。では、どうして人間関係は様々な悩みを生み出すのでしょうか。答えははっきりしています。相手の言動の理由、趣旨を正しく読み取れないからです。この人はなぜそのような言動をしたのかと、言動の奥にある思いを読み取ろうとしないことから、人間関係の悩みは始まります。人の言動の奥には、その人なりの真の理由があります。ただ、ほとんどの場合、その理由には目が向けられません。そのために、私たちは、相手の表面的な言動のみをストレートに受け取りがちです。表に現れているところのみを見て、奥にあるものを読み取ろうとしないので、なぜ相手がそのような言動を取ったのかが理解できません。そこから誤解や気持ちのズレが生じ、悩みの種となっていくのです。それでは、もしも人の言動の奥に隠れた気持ちを正しく読み取れたら、どう変わるでしょうか。人間関係を築くことが俄然楽になります。 悩ましい人間関係もすっきり整っていきます。人の気持ちを読むことは、方法さえ分かれば誰でもできるようになります。相手がどのような理由でそのような言動を起こしたのかを的確に読み取れるようになります。本書ではその方法をお伝えしていきます。
はい。ですから、ね、自分の思ってる世界と、ね、周りの思ってる世界が有利してる。違うというのはバイの理論ですね。ね。ですから、相手が意図してること、ね、こちらのが意図してることがイコールであればうまくいくわけですね。ですから、まずは相手をですね、正しく読んでいくということが大事なんです。で、そのためにはですね、で、まず自分の思い考え方はですね、相手には伝わらないんだと。ね。伝わらないってことが、ね、前提のもとで物事を考えていくんです、ね。ということは、伝わってないってことは何が悪いかというと、自分の伝え方が悪いんですよ。ね。だから伝え方が悪いってことは自分が、ね、言い方も工夫しなきゃいけないし、ね、その理由もですね、ね、相手に理解できるように説明しなきゃいけないんですね。ですから、通常利害関係者の場合、自分のね、周り、自分と社員との関係、あるいは家族との関係、ね、あるいはお客さんとの関係、それはすべて、ね、自分はこういうふうにしたいんだと。だけど、相手はどうかっていうことをですね、常に考えておくんですね。ということは、バイオでは、真逆の関係であるってね。ということは、自分の思ってることをそのままストレートに言ったんではですね、全くですね、相手はね、はい、わかりましたとは言ったとしても、伝わらないですね。じゃあね、この、じゃあどう表現したらいいか、どうね、相手にわかるように説明したらいいかっていうことをですね、よく相手のね、自分と相手のエネルギーをよく確認した上で、やっていかないとね。それが誤解の種ですね。もうそれ日常的にもそれが、もう、あらゆるケースでですね。ね、その、皆さん方の悩みになってるわけですね。だから、もうそれは非常にこう、利害関係者にどう伝えていくか。それからもう一つの見方はですね、それぞれのバイオで見る見方と二つあるんですよ。ですから通常は利害関係者と見た方が、非常に楽ですよね。それぞれのバイオナンバーで見るときは、その人の能力とか特性とか、ね、考え方を見るときはいいんですけど、自分の利害関係者の場合は、自分とは真逆の思考回路を持ってるということをですね、常に念頭に置いて対応するということが大事だということですね。まあ、これはだってですから各自のバイオナンバーの特性を詳しく知ればですね。あ、そうか。ね、1とはこうなんだ。2とはこう。3とはこう。4のエネルギーとはこう。5のエネルギーがこう。6のエネルギーがこうだってことをよく理解できればですね。ね、自由自在に使いこなすことができる。自分においてはそうだし、例えば、社員でこういういろんな現象が起こってるってことは、ね、社員間でも、で、エネルギーが、それと自分と同じようなエネルギーのことで、いろんな言った言わないとか、ね、なんでわからんだ。ね、そういうことが全部こう、ね、自分がこの本を通して、ね、詳しく知ることによって、ね、もう簡単にわかる、だんだんだんだんわかるようになってくるという、ね、そういうツールで作りました。じゃあ次。
この人は私のことをわかってくれないという思いの正体。いつもどんな時も自分の考えや思いを相手に理解してもらえるように伝え、相手もこちらの話を丁寧に聞いて気持ちに応えてくれる。そんなコミュニケーションができたならどんなに素晴らしいでしょうか。現実には自分の思いを理解してもらえるように伝え、相手もこちらの気持ちを汲み取ってくれるという100点満点のコミュニケーションは難しいものです。日常生活では多くの場合、必要事項だけを伝えて、あとは省略しがちです。また、1から10まで全て説明してもらいたい人がいれば、ポイントだけで十分という人もいます。このズレも私たちのコミュニケーションを難しくします。例えば、上司と部下の例で考えてみます。上司が部下に一つの仕事を任せました。その部下には少し荷の重い仕事でしたが、上司はこのくらいの仕事はもうできるようにならなければと考えていました。大変だろうが、君なら必ずできるから、頑張りなさい。 この仕事は君にとって大きなステップアップになる。ただ本当に困った時にはいつでも相談するんだよ。上司は自分の思いを丁寧に伝えることができました。この点では満点です。一方の部下は分かりましたとのみ答えました。内心では今だって仕事がたくさんあるのに、これ以上仕事が増えたら休日返上しなければならないと不満が募ったからです。この時点で部下は自分の思いをきちんと伝えていないのでマイナスです。でも本心を正直に伝えたならば上司はどう感じるでしょうか。その答えが分かるから部下は自分の気持ちは隠し、できる限り頑張りますとしか言えなかったのです。実際自分の気持ちが裏切られたという感情は怒りにつながりやすく不満を生み出します。しかしその怒りは上司が部下の言葉をストレートに受け、その奥にある気持ちを読み取っていないために起こる感情です。ただこの時上司が部下の気持ちを読み取っていないのと同じように、部下の方も上司の気持ちを読み取り、その気持ちに応えるということができていません。そしてここが大事なところなのですが、自分が私の気持ちを分かってくれないと感じているときは、相手もこの人は自分のことを分かっていないと思っているのです。多くの人間関係の悩みや気持ちのすれ違いはこのようにして生まれます。自分のことを分かってくれないという状況が生まれるのは、相手に分かるように自分のことを説明していないからです。でも本心を伝えたら相手に嫌な思いをさせてしまうと考えると言えなくなってしまう。するとお互いに自分のことを分かってくれないという感情ばかりが膨らんでいくことになります。こうしたトラブルは相手との距離が近くなるほど起こりやすくなります。親しくなる前はその人の生い立ちや趣味など関心を持って尋ね、相手のイメージを膨らませます。おのずと気を使って相手の気持ちを読んでいます。ところが親しい関係になると気を使うこともなく、相手は自分の思いを理解しているという前提が生じます。相手の気持ちを読まずに自分の気持ちばかりを読んでほしいと望んでいるところから、良い人間関係が築かれることはなく、生まれてくるのは悩みばかりという状況が作られます。
はい、このところは非常にね、大事ですね。気を使えばエネルギーが流れるんです。で、気を使わなかったらどうなのかというと、気を使わなかったらお互いにエネルギーが流れないんですね。ただね、同じエネルギーを持ってる人は気を使わなくてもエネルギーが流れる。例えば、ね、666同士ですから。そういう場合は6があるってことは、ね、受容体があるわけですよ、6っていうね。だから、ああ、そうか、言わんとしてることはわかるな。だけど、受容体がない人の場合は6っていうのは、例えばそうだな。6が唐突にボーンと言ったら、なんかわけわかんなくて言ってるな、いうふうになってしまう、ね。ですから、それはエネルギーを受け取る側と発する側のエネルギーの相違によって起こってくるわけです。ですから、そういうことで、エネルギーの共通項がある場合には、エネルギーは通常です。ただ、共通項がない場合にはですね、これは非常に気を、お互いに気を使わないと。うまくいきません。特にましては、夫婦関係なんか大変です。もう、ね、気を使ってないとうまくいかない。ね、お互いで。ね、やっぱり苦労するよね。ね。ですから、そういう面では、ね、やっぱり分かってもらおうと思って努力しなきゃいけない。ね。特に、ね、だから、上司と部下なんかもそうですよね。部下にはあんまり気遣わないというケースが多いですね。だから、やっぱり、そこはね、気遣って初めて伝わるわけですからね。ですから、人間関係っていうのは常に気遣いはしなきゃいけない。気を抜いたときにはですね、やっぱりエネルギーがね、プラスに出ません。マイナス作用を起こしてしまう。まあ、この辺もですね、この分かるようにですね、いい点悪い点をですね、知ることによって解決できるということなんですね。じゃあ次行きましょう、はい。
コミュニケーションの上手な始め方。コミュニケーション力の重要性はビジネスの場でもプライベートの場でも変わりありません。例えば夫婦間でもどちらかのコミュニケーション能力が高ければいつまでも仲良しカップルでいられるように、ビジネスの現場でもコミュニケーション能力に優れた人は人脈を上手に広げていくことができ、高く評価されます。ではコミュニケーション能力を高めるためにはどうすればよいでしょうか。一言で言うならば相手を理解すること、これにつきます。相手を理解することがコミュニケーションのスタートです。ところが、コミュニケーションを単に相手と会話することと思っている人がいます。会話力をつければ、コミュニケーション能力が高まると考えている人もいます。話題の引き出しがたくさんあることは、もちろん素晴らしいことですが、相手と気持ちを通じ合わせるために、まず必要なのは、言動の奥にある気持ちを読み取ることです。一方、コミュニケーション能力の向上には、聞き上手になることが大事とも言われます。 規約に徹するとき、真っ先に必要なのは相手が伝えたい話を上手に引き出す技術です。これも相手の内面を読めていれば簡単に習得できます。さらに、コミュニケーションには信頼関係が重要という人もいます。信頼関係を築くことはとても簡単です。相手の内面を読むことができれば、信頼関係はおのずと築かれていくからです。つまり、コミュニケーション能力のために真っ先に必要なのは、常に相手の気持ちを読むスキルであり、会話力を磨くことでも、聞き上手になることでも、信頼関係を築く努力をすることでもないのです。人の内面を読むスキルを習得すれば、コミュニケーション能力はおのずと高まっていくものなのです。
はい。ですから相手のバイアナンバーを知ればですね、なんでそういう考え方をするか、なんでそういう行動をするかということが、その訳がわかる。ここが大事ですね。分かった上で対応するのと、分かんないで対応するっていうのは全く違うと。
自分を知り、周りを知る。コミュニケーション能力を高める上でもう一つ大事なことがあります。それは自分を知るということです。私たちはどんなに素晴らしいアドバイスをしてくれる人でも、この人自分ではそれができていないよねと感じれば、まるで聞く耳を持てないものです。自分自身のことを分かっていない人の言葉は相手に理解されず、信頼もされないためです。だからこそ人を読むスキルの習得には同時に自分を知ることが重要になります。人とは、その人自身のことをよく分かっていて、なおかつ自分のことを理解してくれていると感じる人に信頼を寄せるものです。自分を知り、周りを知る。これこそがコミュニケーション能力を高めるための極意とも言えます。ただこれは、言葉にするのは簡単でも、実践するのは難しいところ。なぜなら、人は自分のことを理解するのも難しいのに、周りのこととなれば、なおのこと理解できないからです。ところが、効率的かつ的確に行う方法があります。この方法を習得すれば、まず自分自身のことを客観的に理解できるようになります。同時に周りの人のこともよくわかり、相手がどうしてそのような言動をするのか、本当の気持ちを読み取れるようになります。すると、誰とでも上手にコミュニケーションを図れるようになっていきます。バイオナンバーを知れば、自分も相手も読める。その方法とは、バイオエネルギー理論を活用することです。バイオエネルギーとは、人それぞれに内在する基本的な気質や特性に影響を及ぼすエネルギーのことです。バイオエネルギーは1から6の数字で表され、それぞれに特性を持っています。この基本因子となる1から6の数字の3つの組み合わせをバイオナンバーと呼びます。バイオナンバーは36通りあります。私たちにはそれぞれ生まれ持ったバイオナンバーがあります。人の言動や思考のあり方、そして表面に現れてくる性格は、すべてその人のバイオエネルギーに影響されています。よって、バイオナンバーを知れば、自分がどのようなエネルギーに動かされているのかが分かってきます。また、相手のバイオナンバーを知ることができれば、その人のことを客観的かつ深く理解できます。その人自身が認識できていないことも分かるようになります。すると、相手がなぜそのような発言をして、どうしてそうした行動を起こしたのかが手に取るように分かってきます。人の気持ちを読むことが可能になるということです。私たちの言動すべてがエネルギー現象。それでは、バイオエネルギーとは一体どのようなものなのか、これから説明していきましょう。少々難しい話になりますが、じっくりと読んでみてください。地球に存在するものがすべて無数の粒子の集合体であることはご存知だと思います。これは私たち人間も同じです。あらゆる生命体は無数の粒子の結合によって形作られ成長していきます。では、この粒子そのものはどこからもたらされたものなのでしょうか。突き詰めていくと人間を超越した世界、すなわち宇宙の意思にたどり着きます。地球は宇宙の法則の中に存在しています。その地球上に生きるすべての生命体を形作る粒子も宇宙のエネルギーを受けてこの地球に発生してきています。このことは多くの物理学者が明言していることです。つまり、地球に存在するあらゆる生命体は宇宙の意思によって放出されたエネルギーの影響を受けており、その宇宙のエネルギーは私たち人間にも内在しています。このエネルギーがそれぞれの基本的な気質や特性に影響を及ぼしているのです。特に脳を著しく発達させた人間は、人によって特性も思考も違ってきます。ところが一方で共通点を持つ人たちもいます。それは親や育った環境、学んだ人や場所の影響を強く受けている反面、それだけではどうしても説明のつかない部分があります。例えば、初めて出会ったのに、妙に気が合う人がいる一方、長く共に暮らしていても分かり合えない人がいます。ある人とは愛し合うこと、信じ合うことができるのに、ある人とは憎み合い、 傷つき合うこともあります。こうした人間関係の複雑さの理由を、これまではその人の性格や思考のあり方、心理状態などに求めてきました。では、どうして性格や思考や心理などはその時々で変わり、また人によって異なるのでしょうか？答えは一つです。私たちの発言も行動も全てがエネルギー現象だからです。そして、このエネルギーは宇宙の意志の影響を強く受けています。どのような宇宙のエネルギーを受けてこの世に誕生したのかは人によって異なります。同じようなエネルギーを内在する人とは多くを語り合わなくても通じ合うことができます。しかし、全く異なるエネルギーの持ち主とは言葉を尽くし気を使うことでしか理解し合えないのです。このように宇宙の影響を受けている基本的な気質や特性に影響を及ぼすエネルギーをバイオエネルギー、生命エネルギーと呼びます。生年月日から自分のバイオナンバーがわかる。現在、世界には約80億人もの人が存在しています。これほど多くの人がいるのに、性格や考え方、行動パターンが同じ人は誰一人としていません。血を分けた親子もまるで異なる人格を持ち、同じ親から誕生した兄弟も全く違う特性を持って成長していきます。そう考えると、人の気持ちを読むことなど不可能に思います。しかし、複雑で多様性に富んだ人間関係に、バイオエネルギー理論を導入すると、これが可能になります。では、人それぞれに内在するバイオエネルギーはどのように決まるのでしょうか？それは、生年月日によって決まるのです。一人一人の人間にバイオエネルギーが発生するのは、自らの意志で呼吸した瞬間です。唯一この瞬間に、人もまた宇宙の法則の中の生命体の一つとして、宇宙のエネルギーを与えられ、これを内在させるのです。宇宙が発するそのエネルギーには、一定の周期があります。そのために、生まれた日によって与えられるエネルギーの特性も異なることになります。このことを発見した私は、独自のアルゴリズムで数値化し、データ検証、仮説検証を繰り返し、バイオエネルギー理論として開発しました。完成したのは1982年。検証されたデータはすでに100万人を超えました。現在も科学的な検証が繰り返され続けている理論です。このバイオエネルギー理論は、顕在意識と潜在意識という人間のエネルギーを深く追求しており、その数値化に世界で初めて成功しました。1991年には米国ビジネス特許も取得しています。バイオエネルギーは基本因子となる1から6までの数字で表現されます。最新の粒子力学でも物質の最小単位である素粒子は6種類のクォーク、素粒子のグループから成り立っていることが明らかになっています。この点においてもバイオエネルギー理論は最新の量子力学と符合しています。その6つの基本因子を3つ組み合わせているのがバイオナンバーです。バイオナンバーには36通りあり、人は誰もがそのいずれか一つのナンバーを持っています。このバイオナンバーにこそ自分の気質や特性が表されているのです。本書では、顕在意識をコントロールしている表層エネルギーの特性を明らかにしていきます。私たちの意識の世界には、自分で意識できる顕在意識と、意識できない潜在意識があります。一般的には、意識できる顕在意識の世界は、とても小さく、全体の 10% です。一方、意識できない潜在意識の世界は、90% を占めると言われています。この潜在意識をコントロールする潜在エネルギーを活用していくには、日々のトレーニングが必要になります。今回はまず、自らの意識でコントロールできる表層エネルギーの特性について解説します。その表層エネルギーを正しく把握することで、潜在エネルギーに働きかけることが可能になるのです。なお、本書ではこの表層エネルギーのことをバイオエネルギーと呼びます。この日、この親から生まれると自分で決めて生まれてきた。バイオエネルギー理論では、この世で起こることのすべてを必然と考えます。私たち人間は皆、偶然その親からその誕生日に生まれてきたのではありません。宇宙の法則にのっとって、それぞれに自分の親と生年月日を選んで、自らの意志でこの世に生まれてきています。私もあなたも、この日、この宇宙のエネルギーを受けるために、この親を選んで誕生すると自ら決めて生まれてきたのです。自分で選び抜いた結果、今この世界に私たちはいます。それは、自らのバイオナンバーを選び取って生まれてきたということです。そう考えると生きる覚悟が定まります。この時代に生まれたことも自分の能力も親のせいにはできなくなります。そうやって自分自身の中に生きる覚悟を持つことで私たちは人生を好転させるためにバイオエネルギー理論を活用していくことができます。この社会では成功と失敗、幸福と不幸、幸運と不運、ついているとついていない、金持ちと貧乏、愛情と憎しみなど、あらゆる物事を二極化して考え、正反対のこととして捉えています。しかし、自らに起こるすべてのことは、バイオエネルギーが活性化しているか、不活性の状態にあるか、この違いによって生じているのです。無限の可能性を発揮しながら生きるか、 自らの可能性をただひたすら眠らせていけるかも、バイオエネルギーが活性化しているのかいないのかという違いだけなのです。人は自分より成功している人、愛情を受けている人、幸せそうな人、経済的に豊かな人を羨ましいと感じます。そうした人と自分との違いは何かと、その理由を探す人もいるでしょう。答えは簡単。自分のバイオエネルギーを上手に活かしているか否かの違いだけなのです。つまりバイオエネルギーを活性化できれば人生は確実に好転します。そのためには自分のバイオエネルギーの特性を理解しコントロールできるようになる必要があります。自分の生き方に核を持つ。バイオエネルギー活性化の第一歩は、自分で生年月日を選び、親を選んでこの世界に生まれてきたという覚悟を持つことです。この覚悟を持つとバイオエネルギーは活性化します。なぜなら思考がポジティブに動き始めるからです。人生がうまくいかないと思っている人たちには、自分がこんな状態なのは親がこんな風に産み育てたからだという気持ちがどこかにあるものです。原点に親が悪いという気持ちがあると、何かのトラブルに見舞われた時、あの人が悪いという気持ちが生まれます。いつも誰かのせいにして逃げ場を探すのです。生きる核が定まらないと、そこに揺らぎが生じ気持ちがフラフラします。人生に迷いも生じます。いつもなんだか不安で、できない理由、やらない理由を探し続けます。マイナス面にばかり目が行きます。これによってバイオエネルギーの活性化が妨げられるのです。しかし生年月日も親も自分で選んで生まれてきた、しかも名前も自分が親に決めさせたという覚悟を持てば、この瞬間、これからの人生は自分で切り開かなければならないという覚悟が生まれます。これが生きる核となります。すると自分がうまくいかないのは周りのせいと、どこかで感じていたネガティブな思いが消え、あらゆることは自分で選び抜いてきた結果であると素直に思えるようになります。そしてこれまでの人生で起こったすべてのことは、自分が成長するために必要だったと思えてきます。そうなったとき、この世に誕生してきた必然性が見えてきます。自分はこの世界に必要とされて誕生した存在であると自らの存在を肯定でき、これからの人生、何が自分に求められているのかが理解できるようになるのです。人が自分の望むように人生を切り開いていくためには、この思考が必要です。
はい。ここはね、一番の原点ですね。じゃあ、自分が何のために生まれてきたかとね。ですから、全部自分が親を選んで生まれてきて、で、人生を間違いないために、自分が親に名前を付けさせた。っていうように考えれば、全部自己責任。ですから、起こることすべてはですね、自分が全部起こしてるんだっていいこともあり、いいこともですね。ですから、ね、じゃあなんでそういうね、いいこともあれば悪いことがなぜ、いいことは肯定できますけど、悪いことはね、悪いことも、があった時にこそ、皆さんね、自分が変わるチャンスなんです。ですから、やっぱこう、あ、そっか、自分がこれがね、必然的にこれは自分が引き寄せて自分が起こしてるんだ。じゃあ、こうなったときに、じゃあ、どう対応するか。で、それは今までこんな風に対応してたな。ちょっと待てよ。今回変えてみよう。で、変えない限りは同じことの繰り返しになるんです。ですから、手を変えてください。手を変えれば、ね、だから手を変えるってことは自分が変わる。自分が変われば周りは変わるっていうのが場合です。ですから、今まではね、またもうこういう問題が起こったなと。で、今までどうだったかなっていうのを、まず、ね、考えて。じゃあ今回は違う手をって。そうすれば、やり方を変えていけば、どんどんどんどん、周りは変わっていく。ですから、まあ、それは、最近私も、起こったらですね、まあまあ、すぐ考えるようにしてるんですよ。ちょっと待てよ。あ、これは気づきだ。あ、メッセージだ。で、変えてみよう。いや、これ、バイナンバー知らなかったはいいと思いますので、第二数、ね。じゃあ、メインエネルギーの第二数こと重要な鍵。35ページですね。
メインエネルギーの第二数こそ重要な鍵。人はそれぞれ 100% のバイオエネルギーを持っていると考えます。内訳は、第一数が 30%、第二数が 60%、第三数が 10% です。つまり、第二数が最も大きく、その人のメインエネルギーとなります。人の言動や思考、性格に強く影響を与えるエネルギーです。自分自身の第二数をよく理解すれば、自分が今どのような状態にあるかを客観的に把握でき、より能力を高める方法まで分かってきます。本書では、 バイオエネルギーの基本因子となる1から6を順々に解説していきます。ここでは、まず自分の第二数を読んでください。本文では、例えば1の人、2の人という言い方をしますが、これはメインエネルギーの第二数が1の人、メインエネルギーの第二数が2の人の略です。ただ、それだけでは説明がつかない部分もあると思います。その場合は 30% を占める第一数、次に 10% の第三数を参考にしてください。バイオエネルギー理論では、人の言動も思考も性格も全てエネルギー現象と考えます。あなた自身の言動は全てあなたに内在するエネルギーの表れです。同様に、周りの人が発する言葉もエネルギーがそうさせているということです。エネルギーが弱くなれば、言動も消極的になり、行動力や意欲に欠けるようになります。では、エネルギーが強くなればいいのかといえば、強すぎる状態もよくありません。我が強く出ている状態だからです。言葉がきつくなり、行動も周りに理解されにくくなって、付き合いにくい人だなと感じさせる特性が表出してきます。このように、エネルギーが弱すぎたり、強すぎたりという状態は、バイオエネルギーが不活性化することで起こります。私たちを悩ませるあらゆるトラブルは、この状態にあるときに生じます。目指すところは重要です。重要とは、どちらかに偏ることなく、過不足なく調和が取れている状態です。エネルギーが活性化しているために、心身が最高の状態に保たれ、理想とする自分にどんどん近づくことができます。では、中庸を目指すにはどうすればよいのでしょうか。バイオエネルギーの特性をよく知ることです。繰り返しますが、特に第二数が重要な鍵を握ります。自分の周りはすべて自分の意識のエネルギーが作った世界です。自分の弱すぎるエネルギーの状態と、中庸のエネルギーの状態と、強すぎるエネルギーの状態をよく知り、中庸のエネルギーになるように意識と行動を変えることで、周りの世界は自然と変わり、活性化した状態に導かれていくのです。なお、第2章から1から6のバイオエネルギーの特性について、6つの項目に分けて解説していきます。その6つの項目には、チェックリストを用意しました。中庸、一番良い状態、弱すぎる状態、強すぎる状態で、それぞれチェックリストを掲載しています。それらをよく読み、最も近い項目にチェックを入れて、エネルギーの状態を確認してください。このチェックリストは自分に対してだけでなく、周りの人に対しても使えます。ただ、自分のエネルギーを確認するとき、一つ注意点があります。弱すぎる状態と強すぎる状態が、自分が感じる特性と周りが感じる特性では異なることがあるのです。自分ではそう思っていないのに、周りからはそう見られているという状態です。自分自身ではそう思わないと感じるときには、身近な人にチェックしてもらうことをお勧めします。そうして、周りからそう見られていることに気づき、弱すぎる状態、強すぎる状態にならないよう自覚して行動することが、エネルギーを活性化させ、中庸、一番良い状態に近づけていく最も良い方法です。
はい。ですからね、周りがね、自分がこうなんだってね、自分ができてると思っても、で、周りから見たら全然と違うコメントってある。ですから自分が、だから一番いいのはね、俺はこう思うんだけど、ね、これはどうかなと。奥さんに聞いてみればいいよね。そうするとね、自分の思ってると全く違う答えが出てくる。まあ、奥さんは大体遠慮しませんから、ね。だからやっぱり自分を客観視するっていうのはね、自分で思ってても、周りから見たら全然違った見方になってしまう。ここはよくある。ですから、ね、心理分析テストを やった時にね、ね、みんな、俺はこうだって。だから、同じことを奥さんにチェックしてもらえば、おそらく相当楽さがある、ね。ですから一回ちょっとね、試しにね、やってみようという方は言ってください。ね、同じ。じゃあ、俺をイメージしてちょっとつけてくんないかなと。おそらく相当違うんじゃないかなと、ね。そうするとね、自分は、そうか、ね。周りから見たらこういうふうに見えるんだ、ね。これをね、知っとくってことは非常に重要です。ね、だから、ちょうどそれが、やっぱり、最大公約数です、奥さんが。だから、周りの社員から見ても、そういうふうに見てるんだ。ですから、自分の、この、心理分析テスト、あれ、今回よくできてますからね。瞬時にわかりますからね。ですから、自分がやったデータと、奥さんが、ね、チェックしてもらう。それを見比べてみる。ということもですね、非常にこう、ね。要望あれば、いつでも、作りますので、よろしくお願いします。では次。
人の気持ちを読むときの注意点。自分のバイオエネルギーを理解したら、次に周りの人たちの第二数を調べましょう。気になる人の第二数を理解すれば、相手の現状や思考のあり方、言動の理由なども見えてきます。 チェックリストのどこにチェックがついたかで、その人の状態を客観的に把握できるようになるため、どうしてこの人はこんなことを言うのだろう、なぜこちらが頼んだことをすぐにしてくれないのだろうとイライラすることもなくなります。職場でも部下がいつまで経っても自立しない、自分の思いや希望がうまく伝わらないと頭を抱えることがなくなります。それどころか相手から自分のことをこんなによく理解してくれて嬉しいと自然と信頼されるようになっていきます。信頼を得ようと頑張らなくても信頼されるので力を抜いて相手と付き合うことができます。この人のそばにいたい、一緒にいるのが楽しいと思われ、あなたの周りには自然と人が集まってくるようになります。同時にこうしたらもっとこの人は良くなるということも見えてきます。この時注意してほしいことがあります。それは相手がどのような状態にあったとしても軽々しく相手を変えようとしないことです。なぜいけないのかといえば、相手を変えようとする行為そのものが今のその人を否定することになるからです。否定は相手の心に認めてもらえないというマイナスの感情を生み、反発となって自分に返ってきます。例えば自分の子供の頃を思い出してください。親に反発したのはいつだって自分を認めてもらえていないと感じた時ではありませんでしたか？親は子供をもっと良くしよう、社会に出て困らないように教えようと子供の将来を想像しながらしつけていこうとしますが、子供にしてみればそれは今の自分を認めてもらえていないと否定されたことになります。親子であっても相手を変えよう正そうとすれば反発が生じるのです。これはどのような関係であっても同じです。相手に反発する気持ちを起こさせればどんなに大切なことも伝わらず、マイナスの感情しか残らなくなります。では相手のマイナス面を正したくなった時にはどうすればよいのでしょうか。先に自分自身のバイオエネルギーを中庸の状態にすることです。あなた自身がプラスのエネルギーを発していれば、何も言わなくてもあなたのエネルギーが相手を変えていきます。それによって相手のエネルギーも中庸の状態になっていきます。反対にあなたのエネルギーが不活性化していれば、相手のエネルギーも不活性化します。つまり自分から否定というマイナスのエネルギーを送っておいて、相手から勉強になりましたというプラスのエネルギーが返ってくることはないのです。自分が変われば周りも変わっていきます。
はい、ここのところは非常に重要ですね。ですから周りは全部自分が作った世界です。マイナスが見えたときは自分がこのマイナスに相手をさせてるっていうね、そこが非常に重要ですね。それによってどう気づいて、次どう対応するか、ここが非常に重要です。ですからマイナスに見えたとしても、それはね、その人が、そういう態度を取ったね、こちらがそういうふうにさせてるんだということになっていけば、ね、対応の仕方も変わってきますよね。ですからやっぱりマイナスをね言って相手に、だからね、例えばよく皆さん社員にね、お前ここはダメ出しをしますよね。ダメ出しっていうのは必ず怒られたと相手は取りますから、ね。ですからやはりね、気づくっていうのはね、いいですか、エネルギーがいるんですよ。ですからエネルギー、パワーがない人に気づくことはできない。だから子供がね、言い訳の達人やですか。ね、絶対にね、はい、わかりました。素直にこう、はいって言えない、ね。素直にはいっていうことは、自分が受け取るだけの力があるから。ですから、まずは、社員に気づいてもらおうと思ったら、力をつけてやるんだよ。力をつけてやるにはどうしたらいいかって、よいしょ。いいところを褒めて認めてやって。そのパワーをつけた上で、その時に、ここはちょっと直した方がいいんじゃないのって言えば、そのパワーで気づくようになる。ね、ですから、やっぱりいきなりね、マイナスを言って、ここのとこ、もう悪いから、お前帰ろうみたいなね、いうことを言った場合には、必ず怒られたというふうに相手は受け取ります。それは改善にはつながらないんです。ここはね、非常に、最近も特にそういうふうに感じます、ね。ですから、気づくには気づくだけのエネルギーがいると。じゃあ何のために我々はトレーニングをするかというと、パワーをつけるだけ。潜在エネルギーを味方につけてですね。で、パワーがあれば気づけるようになるんです。ですから毎日毎日日々トレーニングをやっていくということは、気づくためのね、力をつけてるというふうに思ってますね。で、どんどんどんどんね、やればやるほど気づけるようになります。やんなかったら気づかないわけです。エネルギー不足だからどうなるかと人のせいにする。なんか、あいつは、これはあれ。そういうふうな現象が自然に起こってくる。やつに。
人は因果応報を経験しながら進化、成長していく。日本は2007年、65歳以上の人口が 21% を超える超高齢社会に突入しました。そうした中、中小企業には優秀な若手がなかなか入ってこなくなっています。一方で、以前ならば定年退職を迎えていた60歳以上の人が再雇用されることも当たり前になりました。職場では50代、60代の人はまさに重鎮です。会社の古い歴史や仕事の仕方を誰よりも知っています。それゆえに相手を否定しやすい世代とも言えます。若い人にこうあるべき、こうするべきと教えることは相手のやり方を否定することになります。人に自分のやり方を押し付ければうるさい人と思われます。あの人が嫌だから自分は会社を辞めると若い人たちが会社を離れていくことも起きています。私がコンサルティングを行っている企業でも最近こんなことがありました。ある50代半ばの男性が部長として中途採用されました。男性はこの業界での経験が長く、自社に必要な人材と社長が判断したためです。ところが、その部長は社長の前ではおとなしいのに、部下たちにはこうあるべき、そうするべきと頭ごなしに自分のやり方を押し付けることが多くなっていきました。見かねた社長は、あなたの行為はパワハラになるのでやめるようにと注意しました。ところが、部長は自分を変えないどころか、部下たちを集めて、誰が社長に告げ口をしたんだ。そう言って犯人探しを始めたのです。あまりにひどい言動に、社長ははっきりと、あなたは部下を大切にできない、やめてほしいと伝えました。この時、私は社長に相談され、部長と個別面談を行い、若い人を自分の肩にはめようとすれば、絶対に嫌われます。人の上に立つ人ほど、人に好かれる努力をして、必要とされる人にならなければならない。あなた自身、若い人に好かれる努力をすることが、今後のあなたにとって必要ですよ、と伝えました。この二人のバイオナンバーの特性をそれぞれ読み解くと、トラブルの原因が見えてきます。部長はバイオエネルギーが4の人で、規律、規範を重んじる人。不活性化すると自分のルールを人に押し付ける面が出てきます。一方の社長は5の人。物事を論理的に判断し、周りを調和させ、調整するエネルギーの持ち主ですが、不活性化すると頑固になって上から目線になり、人の話を素直に聞けなくなってしまう特性が現れます。バイオエネルギー理論を学んでいた社長は、このことをよく理解していて、冷静さを失わないよう、謙虚な姿勢で部長と向き合うことができました。このように、バイオエネルギーを知っていると、どのような考え方が問題になってトラブルが引き起こされたのか、真の原因が起こります。しかも、トラブルの乗り越え方も見えてきます。この部長は、社長にエネルギーをまっすぐに向けて伝えられたこともあり、素直に退職していきました。なお、トラブルの渦中、私が社長もかつて同じことをした経験はありませんかと尋ねると、そういえば、と過去を振り返りました。実は社長もかつて部長と同じようなことを部下にしていたと気づいたのです。何かのトラブルが起こった場合には、当事者意識を持って自分自身を見つめることが重要です。なぜなら、自分も形を変えて過去に同じようなことを確実に行っているためです。まさに因果応報なのです。バイオエネルギー理論では、自分に起こること、そして起こってきたことは、良いことも悪いこともすべて自分にとって必要で必然と考えます。人が因果応報を経験するのは、過去のトラブルから自分自身を改善するための気づきを得て、これからの人生に生かしていく必要があるためです。因果応報に気づけた人は、トラブルを成長の糧にできます。バイオエネルギーが因果応報という現象を引き起こし、進化や成長のチャンスを与えているのです。
はい。だからね、いろんな現象が起こったときはですね、過去を振り返ってですね、自分が同じことをやってなかったかな。意外とね、若い頃やってたなとかね、気づくんですよ。ですから、潜在の世界はですね、時間がないんですよ。ね。で、だから時間と認証がないじゃないですかね。ですから、したことは必ず返ってきます。だからやっぱり、あ、そうか、俺若い頃やってたなとか。ね、会社始めたもんばっかりよ、ね、大変な時期やって、その時に、まあいろんなことをこういう似たようなことを言ったりやったりしたなってね。で、そこで気づけば、もうそれは起こらない。気づかないで、それはまたね、あいつが悪い、これが悪いってやると、同じことを永遠に気づくまで繰り返します。ですから、そういう面ではですね、潜在エネルギーは忠実なんですよ。だから繰り返してくる。で、何かって繰り返し教えてくださる。で、気がついた瞬間に、それはもう気づいたんです。はい。じゃあ、次からの項目はですね、全部変えました。内容ですね。
人に好かれるには、その人を肯定するだけで良い。現在の中高年は年功序列が当たり前だった時代を知っています。自分たちの先輩が 俺の言うことを聞いていれば間違いないと指導していた姿を見てきた世代ですから、どうして自分たちばかり若い人の機嫌を取らなければいけないのかと感じるかもしれません。しかし、若い人に好かれる自分に変わることは、人生100年時代に欠かせない考え方です。今後、60代以降の人がどんどん増えていきます。そうした社会で仕事を続けていくには、若い人とうまくやっていく能力が必要です。では、若い人を含め、人に好かれるにはどうしたらよいのでしょうか？実は、答えは簡単です。嫌われる理由は、相手を自分の型にはめて、相手のやり方を否定することです。それならば、人に好かれるためには、相手を肯定すればよいのです。その上で、人を喜ばせることです。自分のことを認め、肯定してくれる人を嫌う人はいません。嬉しい、楽しいと感じさせてくれる人のことを人は好きになります。そのためには何が必要でしょうか？やはり、人の気持ちを読むことです。相手のバイオエネルギーを知って、その人の特性を理解できれば、どのような思考や性格をしているかが見えてきます。相手を理解できれば、あとは簡単です。若い人から目上の人に話しかけるのは勇気がいるのですから、こちらから気軽に話しかけましょう。その上で、あなたのそういうところが素晴らしいと思うよと伝えます。目上の人からこんな風に言われて嬉しくない人はいません。ただし、褒めるときにもポイントがあります。大事なのは、自分だったらこう言ってもらえたら嬉しいという観点で褒めないことです。自分がしてもらいたいことを相手もしてもらいたいと思ったら大間違い。バイオエネルギーによって特性が異なれば長所も異なります。褒められて嬉しいと感じるポイントは人によって違ってくるので、第2章からの解説をよく理解し、相手のバイオエネルギーに適した褒め方をすることが大切です。誕生日が分かれば相手の第2数が分かる。相手のバイオナンバーを知るためにも、相手の生年月日を知る必要があります。家族や友人の生年月日は分かっても、仕事上の相手など、生まれた年を尋ねるのがはばかられるケースも多いでしょう。その時には誕生日だけを尋ねてみてください。世間話の延長で、私は何月何日生まれですが、〇〇さんの誕生日はいつですか？と尋ねれば、ほとんどの人は理由も問わずにすぐ答えてくれます。生まれた年はバイオナンバーの第1数と第3数の算出に必要ですが、誕生日が分かれば第2数だけは分かります。第2数が分かれば、バイオエネルギーの約 60% を理解できますから、人の名前を読むには十分です。第2数は誕生日から調べられます。表 B のどれを使っても良いので、誕生月と誕生日が交わるところを見てください。その3つの数字のうちの真ん中の数字、これがその人の第2数となります。出会う人はすべてあなたに気づきをもたらしてくれる。出会った人のバイオナンバーの第2数が分かったら、相手の言動を観察し、その人のエネルギーの状態を読み取ってください。中庸の状態にあれば、エネルギーが活性化していて、非常に良い人間関係を構築できる相手と分かります。では、チェックリストのほとんどに、弱すぎる状態や、強すぎる状態にチェックがつく人とは、どのように付き合うと良いのでしょうか。バイオエネルギー理論では、出会う人はすべて自分が引き寄せていると考えます。例えば、エネルギーが弱い人は、やる気に欠け、ネガティブな言動が目立ちます。一方、エネルギーが強すぎる人とも付き合うのは大変です。本人は気づいていませんが、気が強くなっている状態ですから、周囲と衝突を起こしやすくなっています。時々、自分が言っていることが絶対に正しいと思い込み、こうするべきと意見を押し付けてくる人がいます。自分では相手のために良いことを言っているつもりでいるのに、周りはうるさいな、面倒だな、と心の中で思っている状態です。エネルギーが強すぎる人は、そんなマイナスの状況を無意識のうちに自分で生み出しています。そうしたマイナスのエネルギーを送ってくる人と出会った時こそ、実は自分が変わるチャンスなのです。トラブルは人が成長する過程になると前述しました。人間関係も同じです。相手にマイナスのことを言われたり、態度を取られたりした時には、過去に必ず自分自身が同じようなことをしています。職場か家庭か、場所は違っても誰かに同じようなことをしてきたはずです。もしかしたら自分ではすっかり忘れているような若い頃の話かもしれません。記憶をたどれば必ず思い当たることがあるはずです。バイオエネルギーはそこにこそあなたが進化、成長するための気づきがあると伝えてきているのです。このことに気づかない限り、同じような人、同じような出来事が次々に引き寄せられます。宿題や課題は終わらせない限り、いつまでも追いかけてくるのと同じです。トラブルとはあなたが進化成長するために課せられた宿題です。つまり、因果応報なのです。ですから、気づきがあった時には、自分も同じことをしていました。気づきました。ありがとうございました。と感謝することが重要です。感謝をすることで課題はクリアされ、バイオエネルギーは同じことを引き寄せなくなります。すると、エネルギーが活性化している素晴らしい人との出会いが次々に引き寄せられるようになっていきます。バイオエネルギーが活性化することで、なんだか最近素晴らしい人とよく出会えるなという状況が訪れるのです。 嫌いという感情をポジティブなものに変える。自分自身のバイオエネルギーを中央に保つためには、人に対して嫌いだ、苦手だ、などと、マイナスの感情を持たない工夫も大事です。人によっては、嫌いという感情に心が支配されてしまうことがあります。しかし、嫌い、苦手と思っているとき、自分のバイオエネルギーも落ちています。同時に、自分も相手にマイナスのエネルギーを送っていることになります。マイナスの感情を持つ相手ほど頭から離れなくなりやすいのは、自分自身がマイナスのエネルギーを相手に送っているためなのです。そうしたマイナスの人間関係を持ちながら、自分自身のバイオエネルギーを活性化させようとするのは、どんな修行より大変です。相手のことを思い出すたびに、バイオエネルギーも不活性化し始めるからです。では、嫌いという感情はどのように消化すると良いのでしょうか。大事なのは当事者意識を持つことです。嫌いという感情は相手を認めていない時に起こってきます。つまり、人に対して嫌いという感情を持った時点で、当事者意識がすでに失われ、自分はこの人とは違うという第三者的な視点に立っているのです。しかし、前述したように、出会う人は自分が引き寄せた相手です。あなたがマイナスに感じている相手の言動にこそ、あなた自身が変わるための重要な気づきがあるのです。それに気づかせるために、バイオエネルギーがその人を引き寄せたというのに、嫌いと避けているとしたら、相手にとってこれほど理不尽なことはありません。ここに気づかず、当事者意識を失ったまま、この人とは関わらないようにしようと避けるようなことをしていれば、バイオエネルギーは何回でも嫌いと感じさせる人を引き寄せます。つまり、この人は好き、この人は嫌いと区別するのではなく、嫌いという感情が起こす原因の中にこそ気づきがあると観察し、自分自身の進化成長の糧にしていくことです。まさに、人の振り見て我が振り直せなのです。自分が変われば、相手も状況も変わる。自分が変われば、周りが変わります。自分自身がプラスのエネルギーを発しつつ、当事者意識を持って周りと関わっていくことで、周りからのプラスのエネルギーが返ってくるようになります。すると、人間関係がスムーズに違和感なく構築できるようになります。自分が求めるように周りが動いてくれて、状況が今よりもどんどん良くなっていきます。その時に大切なのが、周りのおかげで今の自分があると、周りの人たちに対する感謝を忘れないことです。時々成功をつかむと自分の実力だと感謝を忘れる人がいます。しかし、この世界に一人で成し遂げられることなど一つもなく、周りの人がプラスのエネルギーを送ってくれているからこそ、人は成長し成功をつかめるのです。周りの人たちへの感謝を忘れれば、その途端にエネルギーは不活性化し、再び大きな気づきがやってくることになります。ですから、自分自身のエネルギーを中央に保ち、常に進化、成長していくためには、成功するのは周りの人たちのおかげ、失敗するのは自分のせいと感謝する心、そして謙虚な心を持ち続けることが大事なのです。なお、その時々で関わる人が違ってくれば、付き合い方も違ってきます。自分では同じように付き合っているつもりでも、相手によって対応の仕方を変えているものです。その瞬間に出ているエネルギーも違ってきます。これは、すべての人に共通することです。ですから、たとえ人からマイナスのエネルギーを感じたとしても、翌日には相手がプラスに変わっていることはよくあることです。一度の出会いだけで全てを判断しないことです。相手からマイナスのエネルギーを感じた時には、プライベートで何があったのかな、仕事でうまくいかないことがあったのかなと思えば相手を許せます。そうやって考えていると、相手が送ってきたマイナスの感情にとらわれて振り回されることがなくなり、おおらかに人付き合いができるようになります。
はい。ここはね、非常に重要ですね。皆さん方の周りで、ね、ちょっと、やっぱり自分が、こう、違うんじゃないのっていう現象が起こった時にはですね、ね、やはり、ね、事情があってそうなんです。だから、ある程度、余裕を持って見てあげるってことは大事ですね。ですから、そこを、こうあるべきだってなると、違うだろうってね。ここはね、どうしてもそうなりがちですから、ね。ちょっと待てよ。これは、今何らかのメッセージだと。思ってどうしたのってね。気づいて言うと言葉が違ってくるんですよ。気づかないで言うと、ね、こう、ちょっと、真面目になって眉間にシワが寄ってしまう、ね。そう言うと、相手のね、振る舞いも変わってくる。ですから、やっぱりこう、おおらかに受け止めるってことは非常にね、リーダーとしては大事ですね。どうしてもね、こう、ギスギスした関係になりやすい。自分の意向と違うことが、ね。そこは気をつけなきゃいけないですね。では次。
はい。公の人の言動からその背景を読む。人を読むことは目の前にいる人だけでなく、誰に対してもできます。公の人にも可能です。公人は、生年月日が公表されていますから、バイオナンバーを簡単に調べられます。 公の人のバイオナンバーを調べることのメリットは、その人の本質が分かり、その言動の真意に近づけることです。この人はどのようなエネルギーの持ち主で、現在はどのような状態なのだろうと考えることで、その人がなぜそのような発言や行動を起こすのか、背景が見えてくるのです。例えば、総理大臣や閣僚などの政治家のバイオナンバーを読むことで、今後の日本について見えてくることがあります。各国のトップのバイオナンバーを理解すれば、国家間の関係が今後どうなっていくかも予想できます。なぜ戦争を防げなかったのか、トラブルが頻発するのかも読み取れます。最近では、テレビや新聞、雑誌だけでなく、インターネットを通して、多くの人が様々な発言をしています。発言者のバイオナンバーを知ることは、その人の状態や発言の背景を知ることにもつながります。誤った発言を鵜呑みにして、自らがその情報を拡散するようなことも防げます。そうして、公示のバイオナンバーを知り、自分ごとに置き換えていくことは、人の内面を読むためのトレーニングになります。我が社では、毎朝、公の人のバイオナンバーを、バイオナンバーアプリを使って発表しています。社員たちのバイオエネルギーによる人を読む精度を上げていくトレーニングのためです。自分の周りの人たちのバイオナンバーを知り、理解するだけではサンプル数が少なく、人の内面を読むレベルを上げていくことはなかなかできません。そこで、公の人たちのバイオナンバーを知って、この人はどうしてこういうことをしたのだろう、なぜあんな発言をしたのか、と背景を探り、自分が同じような状況に置かれた場面を想定して、自分ごとに置き換えていくと、人間関係の対処法の引き出しを増やしていくことができるのです。例えば、記者会見などはとても良いトレーニングになります。その人のバイオナンバーの第二数を知った上で、記者会見を自分ごととしてみると、今、この人にどのような言葉をかけてあげると良いか、とか、第二数がこのナンバーだから、こうした考え方を持つのだな、こう答えると、気持ちが人に伝わりやすいな、ということが客観的に見えてきます。ほとんどの人は記者会見を批判、あるいは同情しながら見ます。それでは、その出来事を人事として見ているだけで、自分事として捉えることはできません。自分事として捉えることができれば、その人の心情を理解し、人の内面を読むレベルを上げていくこともできます。それが自分の周りにいる人たちの気持ちを読むトレーニングにもなり、より良い人間関係を築くために役立ちます。私たちの世界では、言葉に言い表せないものは消えていきます。バイオエネルギー理論は、人の思考や気持ちを上手に言葉にしていく方法でもあります。言葉にできれば、目に見えない思考や気持ちも目に見える形で人を理解する重要なツールとして役立てられるのです。さあ、それではこれからバイオエネルギーの基本因子となる1から6のエネルギーを解説しましょう。チェックリストを活用しながら、自分の現状、周りの現状と照らし合わせながら読み、自らのバイオエネルギーをコントロールしつつ、周りの人の内面を読むことに役立ててください。
はい。でね、皆さんね、今日は侍ジャパンありますけどね。そうすると栗山監督はバイオナンバーだ、ね。確かね、543だ、ね。で、大谷は2人。だからそうやってこう、バイオを見ていくとね、ああ、でも、やっぱり相手のこうね、表情、ね。やっぱりこう、ね、そのコメント、ね。そう、こういうね。で、まあ、人気者のヌートバー。確かね、51の。やりながら私はね、いっそバイオナンバー調べながら見る。ちょっと面白いんでしょ。そう、二重に楽しめますからね。ね、ですからやっぱこう、興味ある人がこう出た時にはですね、もうバイオナンバー調べる。そうすると、なんかね、その人の、なんていうか、対応の仕方とか、まあいろんな面で、ね、もう楽しめる。そういうこともね、読みない。今回は、ね、プーチンを、知るんです、ね。で、プーチンの側から見たらどうなのかっていうのはね、今までね、やっぱり、ウクライナの側から、ゼレンスキーの側から見てますからね。ですから、ちょっと違った見方をすれば、バイオでどうね。で、そういうことも、皆さんね、バイオを勉強する上においてはですね、非常に面白いですからね。ぜひ、やってみてください。そうすると、いろんな見えない世界が見えてくるということもあると思いますね。